もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、テレホン人生相談です。最初に年齢を教えてください。はい、
60歳です。
60歳。はい、結婚してます？
はい、あの主人が亡くなりました。
あ、亡くなられてからどのぐらい経つんですか？
まだ1年です。
あ、まだ1年ですか。
はい。
お子さんは？
あの、いないです。
そうすると今お一人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
1年前に主人が亡くなったんですけれども、うん、
はい、
亡くなってからですね、
はい、
長くお付き合いしていた方がいらっしゃったことが分かりまして、
はい、
その事実を受け入れるのもちょっとなかなかできなくて、
はい、
まあ、そういうことをどういうふうに捉えてね、
うん、
気持ちを持っていけばいいのかなと思いまして。
はい。長く付き合っていた人ってのはどういう人ですか？
小学校とか中学校の時に同級生だった方だと思います。
はい。あなたと恋愛が始まったのはあなたは何歳ぐらいの時ですか？
28とか。
結婚生活は30年ぐらいは、
そうですね、
続いてると。
はい、はい。
で、お子さんはいらっしゃらなかったと。
はい。
子供は作りたくなかったの？それともご主人の方がなんかそういう長く付き合っている人がいて？
ね、長く付き合ったのは多分亡くなる 5,6 年前。
あ、そうなんですか。
同級生だったけど、まあ、再会してっていうことですよね。
はい、
はい、いや、子供は作りたくないとかそういうことじゃなくできなかったっていうことですよね。
あ、そうですか。
はい。
ご主人が亡くなられてから分かったというのはどういう形で分かったんですか？
遺品の中にですね、彼女からのメッセージカードとか携帯とかも残してってたので、その携帯の中にまあやり取りが入ってたっていうことですね。
ああ、やっぱり携帯の中のやり取り。
はい、はい、はい。
で、それはあの中学時代の幼なじみというそういうような関係ではなくて、あの男と女の関係、うん、
革新的な内容はないですけど、でも、まあ、お誕生日にプレゼントをやり合ったり、
うん、
まあ、もちろん好きだとか、うん、会いたいとかそういう文章はもちろん残ってはいましたけど、
うん、
それ以上は分かんないですね。
あなたの推測ですね。
まあ、好きだったっていうのは分かってます。そういうのにちゃんと載ってたので。
単純に友達同士が好きだっていうレベルの話ではないということですね。
うん、そうですね。
はい、はい、はい。そしてその後あなたはあれですか、他のことが手つけられないでというような、そういう日が続いたわけですか？
一日中、まあ、ずっとそのことばかりですね、頭の中はね。
もう要するに頭はこの幼なじみの人に脳は占領されてるみたいなもんですね。
そうですね。彼の気持ちもどうしてそういうことしてたかっていうことも聞けないしね、
うん、
全く気づかないでずっと彼と暮らしてたのでね、
うん、
虚しいっていうか、
うん
うん、なんか自分を否定されたようなそんな感じですよね。
うん、2人だけでこう生活していてですね、はい、ご主人はサラリーマンかなんかですか？
そうです。
なんか感じることはなかったんですか？
なかったです。まさかそういうことには全く縁のないっていうか、そういう人間じゃないと思ってたので、
うん、
疑いもしなかったですね。
で、あなた自身は働いていたんですか？
はい、そうです。
それでお互いに休日は職場の話なんかをしたりして、
ベタベタという仲良しではなかったとは思いますけど、
はい、
二人でよく毎日のように散歩にも行ってたし、外食もしてたし、コンサートにも行ったりしてたのでね、
はい、で、こういうことが分かると彼とのことだけがあなたの頭を占領しちゃってるということですか？
そうですね。それでやっぱり苦しいですよね、やっぱりね。
分かりました。では、あの、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。はい、
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
ね、まずね、はい、あなたがね、夫は亡くなってね、はい、こんな女性がいたんだと、 言ってましたね。うんうん、私からすると、それを気づかないあなたはバカなんじゃないのと思ってしまうんです。
本当にね。
ね。で、いや、夫とはうまくいってました。コンサートも行きました。どこも行きました。
うんうん、
世の中には、形とか、表面的なもので愛を信じる女性がいるんですね。一つのパターンは。これ、ロシアの文学者言ってるんです。そういう人はね、君を愛してるよって言えば愛してくれてる。君の誕生日だね。結婚記念日だね。ほら、バナナ花をあげる。これが愛だと思ってるんですね。ね。で、もう一人は、心のひだです。記念写真も何にもなくても構わないと。心で結ばれてる愛が二つあるって言うんですね。わかりますか？あなたは自分の世界観だけで許せないとか言っていますけど、まず第一に、長く付き合った人がいたってぐらいに夫に関心がなかったとかです。きつく言うと。
はい。
それで、あ、今日、コンサート行ってるわ。夫が君これ飲む、ワイン飲むったら、あ、愛してるわって。簡単ですよね、私が男だったら。
はい。
私が男だったら、こういう男もいると覚えておいてほしいんです。
はい。
で、今のあなたと結婚しました。
はい。
だけど、どうも彼女がね、僕の細かいとこ見てくれないんですよ。
うん。
はい、いい人なんだけどなって。でも、今日どっか行くの？食事する？何する？こうしたい？君と僕の中に何かするものか何かしなければ夫婦の関係はない感じになってきてるんですね。と私は思ってるんですよ。そういう男であるならば私が。何でもなくなるってわかりませんけれども、そのかっての女性のものは、全部捨てます。そして墓場まで持ってきます、男性は。そうして、今ね、残してる妻に、これが本当の僕の愛だってことです。彼は愛がないんです。今、あなたにも、前の彼女にも、ってことはあなたは夫婦似てるんです、両方とも。マスターベーションで、自分たちは幸せだ。彼も、あ、妻はいい人だけれども、僕の心が寂しい。その時にカットの同級生がいた。そうか、僕は今日虚しい時には、この携帯ね、手紙ね、プレゼントの交換ね。そうすることによって、自分が癒されたんです。
そうですよね。
だから、あなたにも愛もなければ、相手の女性にも愛はないです。
なかったんですかね。
あったということを自分が思いたい。
だから自己嫌悪もありますよね。やっぱり自分が気づかなかったっていうのは、自分がやっぱり彼にもっといろいろしてあげたりして
たね。よかった、そうですよ。
彼女とそういう関係にならなかった。
やっぱりまだ、あなた彼女をね、素晴らしく、私は夫を好きだった。あなた流の好きな愛し方よね。
はい。
愛してたのに、この夫があの彼女を愛したことを許せないの？
そうですよね。
そうでしょ。結局夫じゃないんです。こんなにあなたを思ってたのに、あの女性が全部夫の愛を持っていたとあなたは思ってるんでしょ？
そうかもしれない。
結局今日ね、夫がね、亡くなっちゃって悲しいじゃなくて、許せないっていう感情が涙に変わってるの？
そうかもしれないですね。許せないっていうのは。
じゃあ相手がどうなったら許せるの？
苦しんでほしいと思う。
どういう苦しみ方？それも具体的に言わなければ。
まあ相手の方もね、まさか私がこんなことを知っててすごい苦しんでるとは思ってないと思うんですよね。だからやっぱり自分たちのしたことをね、が他人をどれほど傷つけるかだかっていうことをやっぱり分かってほしいなと思って。
でも相手の女性も今不幸ですよ。なぜならば、プレゼントを渡すってことは、彼の心を繋いでおこうと、自分のところに持ってこようとしてるわけでしょ？
そうですね。はい。
相手の女性が、ただ遊びの相手なのか、彼と結婚したいと思ったのか、いずれにしても、二つとも手に入らなかったんですよ。
はい。
でもあなたは、彼を最後まで見とって、ね。そして、彼の席に入っている。
はい。
これ、まさしく事実ですよね。
そうです。
そう思ったらどうですか？
でも憎たら
しい。どういうふうに、いや具体的に言ってくれない？具体的に。
彼っていうか夫がね、なんかやっぱり許せないというか憎たらしいから、なんかやっぱり素直に
今までそういう具体的な話はしました？自分誰かに
話せないです。
こんな話なんですけどね、もしできたらご仏前の前で、あなたが思ったこと、感じたことを毎日言うんですって。恨み骨髄。
毎日。
その時に一年続いたらこれ本物ですって。夫に対する愛は。
そう。
でも、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月で、疲れちゃったと思った時は、あなたはただの感情で、 私を騙したと、
うん、
いうことで自分を甘やかして終わってるということよね。
うん、
何ら生産性ないと思いますけどね。ただ本当にね、冗談は抜きにして、
はい、
毎日もう言いたいこと全部ご仏前の前で喋る、
はい、
そしてあなたの感情がどれほどスッキリするか、もうね、はい、人間の憎しみは納得ではできないんですね。
わかりました。なんか今は、はい、なんか写真も見たくないような、そんな
見る見る見る、あなた愛してる男ですよ、見る見る、しっかりと
なんか見たくない。
それはあなたが拗ねてるの女として見てるの。
ああ、そうですよね。
そして自分の怒りをですね、
はい、
上手に出してください。
わかりました。
ちょっと待ってくださいね、先生お返しします、
はい、
先生、
はい、
さっきあなたが虚しいって言ったんですよね。
はい、
だけど今あなた虚しいって言ってますけれども、
はい、
実は、
うん、
今までの結婚生活中もあなたは虚しかったんです。今虚しいというのはたまたま彼の仕事をして気がついただけで、はい、心の底の無意識では虚しかったんです。あなたは結婚生活中も虚しかった、はい、これは間違いないと思いますけれども、はい、どうですか、
はいはい、そうだったのかもしれないですね、はい、
それを認めてくれればもうあとはもう全部解決してます。
そうですか、ありがとうございます。
だって解決したじゃないですか、結婚生活中虚しかったんですよ、はい、だけど本当は虚しいんですけど、無意識で虚しいと思う気持ちを抑え込んで、
はい、
意識の上では虚しくないというふうに思っていただけの話なんです、
うん、
それでこの男性は、
はい、
おそらくあなたも幼なじみも好きではないですよ、
うんう
ん、つまりね、この男性もあなたも幼なじみも全員自分として生きてないんです、
うんうん、
説明すると、
はい、
3人とも意識は愛、
うん、
無意識は虚無感。だって良かったと思うでしょ、無意識が意識化されて、
うん、
あなたの意識領域が拡大したんです。
そうですね。
であなたの今までは、
はい、
意識と無意識が乖離してたんです。
はい、
もう一度いきます。意識は愛、無意識は虚無感、復讐心 でこの相手の女性もそうなんです。だからこの3人みんな同じなんですよ。隠された敵を持って、みんな虚無感を持って、表は愛で何にもない、別の言葉で言えば自己阻害された3人が芝居をやっていたっていうだけの話です。そう思いません？
結果としてはそうですよね、
うんうん、で良かったじゃないですか、60歳、まだ若い
そうですか、はい、
これからは無意識の虚無感ではなくて、
はいはい、
無意識の愛で、
はい、切り替えるのはすぐには難しいけど、でも多分これが私にとっていい方に向かっていくとは思います。
そうです。これから、はい、あなたの人生輝いていきますよ。
はい。そういうふうにしていきたいと思います。
そういうふうに生きてください。
わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
お知らせ
に。はい、ありがとうございました。
自分があるということは、意識と無意識が統合されていることです。